こんばんは、ドミニクです。こんばんはでいいんですかね。そういやと今更ながら思いますよね。一応このポッドキャストは、毎週水曜8時に、配信をしておりますけれども、いつ頃聞いてる人が多いんだろうなというのは、なんか今更ですけどちょっと疑問には思いますよね。まあ、水曜日だけど水曜日に直接聞いてる人は少ないんじゃないかなという勝手な印象。だから土日とかでフラってみたりとかしたりするものなのかな。いや、わかんないけどね。まあまあ、とりあえず、今回は僕一人での配信になりますが、何を話そうかなって思ったんですけれども、最近キントラアンリミテッドに入りまして、で今更なんですけれどもね、まあ本をいろいろ読んでるんですよ。読み切ってる本が少ないっていうのは、この秋っぽさというか熱しやすく冷めやすい性質から来てるものであるんですけれども、まあ、それにも増して、アンリミテッドに入る前からあの電子書籍で持ってた漫画が1個あって、で本読む習慣というか本を読むことを最近しがちになってきたからこそ、ちょっと中身の面白さっていう部分がより最近なんだろう、妙に実感を持って増してるなっていう思う漫画があってですね、これがバーナード・ジョー曰くっていう、まあ、漫画なんですけれど、知ってる人はいるかな、わかんない、アニメ化もされてるから名前だけは聞いたことあるっていう人がいるかもしんないかなと思うけど、一応ね、瀬川祐希先生っていう、昔あのチャンピオンで頑張れ酢飯義国っていう聞きなじみがないタイトルだとは思うけれども、この漫画を書いてたりとかねされてて、で個人的にはこの頑張れ酢飯義国のコミックス持ってるぐらいにはあの好きな人なんですね。頑張れ酢飯義国はもうシュールな、もうドシュール一直線の、4コマ漫画で、なんだろうね、すごいカオスかつシュールなみたいな感じ。深は量のネタよりもちょっとカオスなんだけども、ツッコミはずっとシュールみたいな、まあ、深は、ね、量のネタがシュールかどうかを今知ってる人がどれだけいるのかっていう話でもある気がするけれども、まあ、そんな、人が書いてるバーナード・ジョー曰くっていう漫画がありまして、まあ、その中でね、読書家の、登場人物がいたりもそうなんだけれども、もともと主人公がそもそも読書家に憧れてはいるけれども読書自体はそんなに得意じゃないっていう人が主人公なんですね。ここがやっぱり今更ながら、あ、やっぱちょっと面白いキャラだなって思うのもあるので、今回はこれについて話していこうと思います。ではタイトルコール行かせて、いただきます。サブカルのぬかるみ。第134回バーナード・ジョー曰く優れた読書体験とは。オープニング後のこの時間でちょっと喋ってると結構好きだったんだけど、最近やってなかったなと思って今回やってみましたね。ちょっと深夜テンションなんでテンションは低めにお届けします。さて、本日取り上げる作品はバーナード・ジョー曰くという漫画になります。冒頭でもねちょっとお話ししましたけれども、読書家の登場人物と読書家に憧れる、主人公とっていうところが面白いものなんですけれども、もともとね名言を取り上げる漫画だったんですね。まあ、第1話のところだけなんですけれども、なんかいろんな本だったりいろんな偉人が、語ってる名言とかを、主人公である町田沢子が取り上げて、ニヒルなというかあのちょっとうがった見方をして、いやそんな見方するのはお前かよ、お前だけだろうみたいな、そういうツッコミとかをしたりも、まあ、これはすごく典型的な話ですよね。もっとひねってあるんですけど中身は。でもこの町田沢子自身がそもそも図書室のいつも隅っこにはいる。で、一人で本をね、開いて座っているんですけれども、 本をこうやって開いているのは誰かが見てる時だけっていう。いいですよね、このね、読書家の心理っていうのをよく理解していますよね。誰かに見られてる時にこそ本はやっぱり開いて読みたくなるんですよ、紙の本は特に。だからね、電子書籍で本読んでる人って本当の読書家だと僕は思ってるんですよ。勝手な印象なんですけど、紙の本をまあもちろん僕もずっと紙の本買って読んでて、自分の部屋で読んでる人間なんですけれどもね、もともとブギーポップの話とか、まあ、ラノベが学生の時は多かったんですけどね、読んでる本は。まあ SF とかハードカバーの本とかもいろいろ読んだりはしましたけれども、なんでしょう、スタバでマック開いてるみたいな感覚というか。で、あれがやっぱりめちゃくちゃかっこよく見える時期もあるわけじゃないですか。みんなあったと思うんです。一回はあれがすごくかっこよくて、あれをやってみたいなというか、ああいう人に憧れるなという、なんかできる人っぽい感覚ってあるじゃないですか。で、僕がね、多分本を読み出したのは、もともと多分小学生ぐらいの頃から、まあ、図書室がすごく好きでずっと入り浸ることが多かったんですけれど、前も言ったかな、小学生の時に図書室にあった西遊記の原本を全部読んだりとか、江戸川乱歩とかね、をひたすら全部読んだりとかしてましたね、とかをやったりしてたんですけれども、何の影響だったか忘れたけど、多分なんかの漫画かアニメかの影響で、クラスの中というか教室の中の隅っこの方で眼鏡をかけて、こう休み時間に本を読んでるキャラクターがいたはずなんですよ。何の作品かはわからないけれども、でいたはずで、何かがあったらみんながそいつに相談しに来るみたいな、おいこんなことがあったってよみたいな、なんだろうね、ずっこけ3人組の博士みたいなことなのかな、わからんけど、なんかそういうポジションのキャラクターというか人にちょっと憧れた部分も多分あったと思うんですよね、スタートの部分は。ああいうのってなんかかっこいいなっていう。もともと僕はこう戦隊でいうレッドに惹かれるよりはブルーに惹かれるタイプの人間なので、そういうポジションが好きだったっていうところもあって、で、まあいつの間にか本を読み出したら結局やっぱ本が面白くて、そういうのは意識せずにいつの間にか本をどんどん読んでいくことにはなるんですけれども、でも結局やっぱり10代半ばぐらい、まあ青春時代に差し掛かるにつれて、よりその中二心の初心がどんどん湧き上がってくるわけですよ。そう、初めのスタートってそういやなんか変な憧れとか、かっこつけの一部分で始まってたなっていう。だから絶対教室で読まなくてもよかったはずなのに、西遊記のどでかい原本を教室まで持ってって読んでた覚えあるしね、小学校の時。小学生の頃からこうやってひねくれていたんだってことがよくわかるかもしれないですけれども、何かこうハードカバーとか分厚い本、みんなが触ってなさそうな本を読むのってやっぱりちょっとなんか優越感、だったり自尊心を多少刺激される部分ってあるよねっていうものだと思うんですけど、ね、このバーナード城の、主人公町田沢子はもうまさにその虚栄心と自尊心と、そういった承認欲求にもう満ち満ちているキャラなわけですよ。まあさあ初めの頃はね、最近はそうでもないんです、ちゃんと本を読む人になってるから。最近はもうちゃんと本を読んでいろんな読書に対する思いとかをね、キャラクター同士で会話したりするけども、冒頭は初めはもうそういうスタートで始まってるんですよ。なら本を開いて図書室にいて一人座ってる段階で誰かがねいる時にそうやってるわけで、でそのタイミングで向こうから話しかけてくるんですよ。まあ読んでんじゃないの本をっていうわけじゃないけど、あいや遠藤くんとかって急に話しかけてきて、本は私をここではないどこかへ連れて行ってくれるみたいなことをいきなり言い出してくるみたいな。読書家っぽい雰囲気を出すんですね。紙とインクの匂いって落ち着くよねみたいな話をこうしたりしてきて、読書家キャラに自分を見せようとしていると。ただずっといつも同じ本開いてたり、もうすごい読むのも遅いし、G ばっかの本つまんないわとかすぐ言ってしまう。それでも、図書室の なんだろうね、雰囲気というかそういうものが好きなのかもしれないなという部分はあるんですけれども、まあ、こういうキャラクターがいて、第1話で登場して、どういうふうに話が進むのかなって思うと、第2話からさっき言ってた本当の読書家のキャラクターが登場してくるわけですよ。SF 好きで、昔から本を読んでいて、文庫版ハードカバーでもともと持ってた本が文庫で出るってなった時に、あ、文庫で出て表紙が新しくなってるんだ、これはいいかもって思って買っちゃうぐらいには本が好きな人、多分これってめちゃくちゃ稀な気はするんですよね。なんでしょうね、結構このポッドキャストではゲームの話をすることが多かったので、なんだろうな、プレステでやったゲームがスチームで出た時にまた買っちゃうみたいなことかな簡単に言えばリメイクじゃなくてもリマスターでも買っちゃうなっていう、そういう感覚に近いのかもしれない。ダウンロード版先に先行販売で買ったけど特典もついてるからソフト版も買っちゃったみたいなことに近いのかもしれないけれど、まあ、それぐらいをする読書家の人がいて、この読書家のね、キャラクターと、読書家に憧れる町田沙和子、まあ、読書家のキャラクター神林しおりっていうキャラクター、まあ、女の子2人のキャラクターが織りなすそのズレの部分ですよね。ここがやっぱり面白い話になっていくっていうのと、あとやっぱこの関係性がね、めちゃくちゃちょうどいいのよ。なんというか、まあ、それこそ本当にシャーロック・ホームズの頃からあるような昔からの物語のひな型なんだと思うけれども、よく知ってていろんな知識を持ってていろんな疑問に答えられる人が、視聴者目線というか読者目線のあんまりよく知らない人の質問とか疑問に答えていく、で詳しい人ならではのあるあるとかを言ったりする、でそこがなんか面白くなる。で、なんか刑事物とかでもそうや、やっぱり新米とベテランが組んだりするのはそういう面白さがあるからっていうところだと思うし、言うてね、このラジオもそれに近しい関係性もあったりするでしょうから。で、まあ、そのこの2人の関係性のところもね、第2話からその神林しおりが登場するんですけれども、町田沙和子のね一番初めのセリフが結構この第2話の冒頭の部分で好きなところがあって、 SF の翻訳タイトルってかっこいいよねっていうところから入るんですよね。わかると思うんですよ、やっぱ SF の翻訳タイトルってやっぱかっこいいんですよSF の話はね結構いろいろ出てますけれども、小説の話は多少サイバーパンクのところで触れたことがあった、気がしますね。アンドロイドは、電気羊の夢を見るかとかもそうですし、たった一つの冴えたやり方とかもね、まあ、有名ですよね。月は無慈悲な夜の女王とかね、あのあたりとかやっぱりかっこいいじゃないですか。月は無慈悲な夜の女王ですよ。もうどんなお話が続いていくんだってもうワクワクするじゃないですか、やっぱこのタイトルを見るだけで。でも町田沙和子は読まないんですよタイトルだけ覚えてなんかのネーミングするときにもじったりするためにアイドエとして残しておくだけみたいな、ね、そういうなんか本当にその触りの部分かっこいいなーで終わるっていうこのね、なんかなんでしょうね、こう言い方が正しいか分からないけど、この庶民感のあるような、感覚っていうところと、そのガチガチの SF オタクでもうにわかが好きだ勝って言いやがってっていうのの初めは衝突から始まっていくっていうのがちょっと面白いところなんですよね。で、なんか解題、一回 SF って結構多いのが、もともと一回出版された時に付けられた翻訳が新訳というか改訳、もう一回翻訳され直してもう一回出ますよってなった時にタイトルが変わることがあるんですね。で、そうなった時に、あ、なんか元のそういう本の話題が出た時に、あ、元の本のタイトルの方がなんかセンスいいよねって町田沙和子がポロって言うんですよ。でそれ聞いて神林しおりがもう我慢できずに、そうだよなって言ってこうもうベラベラベラベラーって って大量の知識をこう言っていくわけなんですよね。オタクならではの早口感のあるようなでもろもろ言って、いやタイトルってそうなんだよ、こういうところが良くてね、昔のタイトルはこういう良さがあって、まあ新しいタイトルもいろいろこれはあるんだろうけれども、ね、やっぱり昔のやつはいいよねって言った時に、あごめんちょっといろいろ喋っちゃって申し訳ないなって思ってるところに、町田沙子がよくわかんないけどタイトルとかそういうところばっかじゃなくて中身も読んだ方がいいよって言うんやけど、その次のコマでお前が言うなってこう神林しおりがぶん殴ってるっていうのはすっげえ面白いんですよくないですか、やっぱこの関係性というかね、着目するポイントというか、なんというか気持ちよくあるあるに乗せてくれる感じに近いような気がするんですよね。で、あとこの作者の人がね、多分めちゃくちゃ読書家なんだと思うんですよ。いろんな本の話題が出てくるし、で、さっき言ったようなその SF だけじゃなくてエッセイとか、水島ヒロが書いた「かげろう」とかの話とか、あと絵本とかね、3匹のヤギとガラガラドンの話とか懐かしい話が出てきたり、あとはなんだっけな、プロレスラーのなんだっけな、誰やったっけ、あ棚橋ひろしは、なぜ新日本プロレスを変えることができたのかみたいな本にまつわるエピソードとかを作中に出したりしてるんですね。で、大体多分この、作中に出てくる本は、あこういう本だと思ったよみたいな感想をキャラクターが言うんだけども、その話が終わった後に、コミックスは作者のちょっとした後書きじゃないけれども走り書きみたいなのが書かれてて、そこに、この本はこういう風に書かれていた、見たことをずらずらと書いてあるんですね。だから基本的にキャラクターが言ってる感想っていうのはこの作者の人が抱いた感想だと思うんだけれども、それがね、なんか背伸びをしてなくてすごくいい気がするんですよね。なんというか、こんだけいろいろ SF の話が出てきたりもするけれども、まあ自分は別にSF ファンですとはもうやすやすとはちょっと言えないし、細々とひっそり読んでますよみたいな話をしたり、僕自身は読書が下手ですみたいなことを書いてたりするような人で、すごいなんか謙虚なね、そういう話があったりするんですけれど、だから多分神林しおりが言っている、SF、作品好き、SF 小説好きのあるあるっていうのは、まあまあ概ね作者の人の感想なんでしょうけれど、まあ、グレッグ・イーガンの本はよくわからんとか難しいし何を言ってるかよくわからんが、みんなよくわかっていないはずだとかみんなよくわかっていないなりに雰囲気を楽しんでるはずだし、そうじゃないとこんなものをみんなが理解できてるとは思えないみたいな話を熱弁する話とか結構なんか庶民的でいいですよね。で、あとはなんだっけな、あそう、カラマーゾフの兄弟とかね、ロシア文学って一人の登場人物に3つ4つこう呼び名が与えられるとか、あだ名みたいなのがあるんですよ。アレクサンドルなんちゃらがゾーニャみたいなこと言われたりもそうだし、なんかこのつづりを、名前のつづりから来るあだ名なのか別称なのか相性なのかが多分結構いろいろあるらしくて、それにまつわる話とかそんないろいろ出てくるけど全然よくわかんないよねみたいな話とかいろいろあったりするんですよね。あとね、個人的になんか面白いなと思ったのは、マイブックっていう新潮文庫の、ものがあるんですよ。これ何かっていうと、新潮文庫ってまあ、本屋とか図書室とか行く人はわかるかもしれないけど、本当に手のひらサイズの、文庫で、まあ、よくあるタイプの文庫なんですけど、これってマイブックってタイトルに書かれてて、パッて開いてみたら何が書いてあるかっていうと、日付だけが書かれてるページがずらーっと、白紙のページがずらーって並んでるんですよ。つまりこれ日記なんですよね。でマイブックっていう背表紙と後ろ側にちょっと右上の方にね、ちょっとその本のあらすじみたいなのがつらつらって書かれてる、10行ないぐらいの部分とかもちゃんと想定もまんま普通の新潮文庫で出されてる文庫の本と同じような想定になってて、 でこのマイブックっていうのはその新潮文庫の本棚にスッと入れられることができる、まあ、日記として使えるんですよみたいな、でこれがなんか結構なんか毎年ちゃんと新しいのが出てるらしくて、でその関心が高まった結果結局なんか買ってしまったっていう町田サーコのエピソードがねこう出てきてて、であの新潮文庫で開いたらね、一番初めのこの右側のあの本のなんていうのあそこなんていうんだろうなよくわかんないけど、あの作者紹介のところあるやん、ジャンプコミックスの右側のさ著者禁煙のやつあそこに自分の顔写真貼れるようになってるのね。だあの名だたる文豪たちと同じような想定で私の顔を貼ることになるとはみたいなことをこう語ってたりとか、ね、するのが結構面白くてね。でこれねこだわってるのがあのまだ現物を見たことがないのでわかんないけど、本当かどうかちょっとわかんないけど、あの奥付けがちゃんとその著者名のところが空欄になっててそこに自分の名前書けるようになってるっていう、これ結構なんかあのテンション上がるだろうなって気がするよね。あとやっぱ取り上げる作品が本当にね結構多岐にわたるって話はさっきもしたけれども、これきっかけというかやっぱりアンリミテッド入って、あそういやあれ読み直したかったなーで探してみたらあったから読んでるっていうのがやっぱりミハエル・エンデのモモだったりするんですよね。最近ね U-NEXT であのネバーエンディングストーリーが映画があれ最近来たんだっけな、わかんないけどなんか来てて、見返したりしましたけれどもね、あれもなんかいいですね、やっぱ懐かしいですね。当時も思いましたけどやっぱファルコンはちょっと微妙に気持ち悪いと思うけれどもファルコンよりやっぱアルタクスの方が全然広いな感はするけどねって思いながら持ってたりしますけれどもね、やっぱアルタクスのあのシーンを見るたびになんかイコの、下りをちょっと思い出したりもしますね。まあちょっと話はそれましたけどそうミハエル・エンデのモモとかの話が出てきたりして、まあ大人にこそ読んでほしい話だよねみたいな、部分とかもあったりするんですけれど、さっき言ったこの町田沢子と神林しおりとっていうキャラクター以外にも、いろんな登場人物が結構いるんですが、まあ、基本は4人で進むんですけどね、町田沢子、神林しおり、あと遠藤くんと、長谷川さんか、遠藤くんはね、密かに町田沢子に思いを寄せているんだっけ、で長谷川さんが密かに遠藤くんに思いを寄せているみたいな三角関係チックな要素も初めあったんですけど、まあ、今はもうあんまり関係なくなってきているっていうものではあったりするんですが、でこの遠藤くんはね結構シニカルな人なんですよ、割と自分に近しいところがあるなと思ったりもするんですけれども、流行り物にはあまり乗っかりたくないし手に取りたいのは流行りから一段落してあーそんなのあったねって言われてるような作品を手に取りたいんですよ、ね、ひねくれてますよね。これがなんかなかなかひねくれてていいんですけど、でこのミハエル・エンデのモモを遠藤くんが読んだ時になんか昔は良かった系の説教臭い話だと思ってたし、なんかいろんな成長を否定しているようにも感じるよねって言っちゃったタイミングで長谷川さんにいや違いますよ、これはそういう成長が経済的な成長だけを求めちゃいけないっていう話でってこう反論しようとした時、遠藤くんがあそうそうそうそう、あのもちろんそういう話だって気づいたんやけど、あの最後は感動してだからあの自分もその時間の使い方をちょっと見直そうかなって思ったんだよねって話をして、なんかちょっと気まずい空気が流れた時に町田沢子が遠藤くん何かを褒めるとき最初に落としてから持ち上げるパターンやめた方がいいよって言われて愕然とするっていうその落としてる段階の時どういう顔で聞いてたらいいか分かんねえからっていう話をされて遠藤くんがすげえ打ちのめされるっていう話があるんだけれども確かにね聞いてる時にはどうせ最後持ち上がっていくんだろうな分かるけれども、なんか下がってる時になんかたまにいるやん、たまにいやちょっと最終的にその話をしたいにしてはちょっと下げすぎじゃないみたいな話し方をする人がいると思って、そういうのになんかあの遠藤くんが言われて詰められて、いやあ違うんだよそういうわけじゃないんだよっていう話をしたりとかね、するのがねなんかよくてねだからこういうのは無意識にオタクはやってしまいがちなパターンなんだなと思って 気をつけなきゃいけないなと思いましたね。あんまりこのラジオではしてないような気もするけれどもね、いろんな作品を取り上げる過程で多分編集の時に削れてる気はするんだけれども、どうだろうね、あんまわかんないけれども、いや、いろいろそのなんか読書家のねエピソードと、あとそう、この前あの宮崎駿の、映画にもなってましたけれども、あの君たちはどう生きるかとかのね、取り上げてる話とかもあるけれども、なんて説教臭いタイトルなんだって町田さんが愕然とする話とかいや実際そうやんか、君たちはどう生きるかって書かれてる本なんて、うわもう説教しかしてこうへんやんってのは思うやん正直。それをなんかもう全然気進まへんし、どうやったらこれ読めるんだろうなっていう感覚になってしまうよねっていう話と、読んだことあるっていう人はどういう感覚なんだろうっていうのをこうなんかただひたすら掘り下げるような話とか、こういうなんかちょっとねシニカルというかちょっとひねくれた視点っていうのがかなり多くて読み応えがあるし、かつこのバーナード・ジョー曰くっていうのはもちろん本好きにもね、本好きにも刺さるというか読書家にも刺さるし、読書ってやってみたいっていうのも言い方もおかしいかな、だから読書家っぽい雰囲気にも憧れはあるし、なりたいんだけれども自分にはちょっと向いてない部分もあるよなって思ってる人とかには刺さりがちな要素っていうのはね、いろいろ散りばめられてるんだけれども、それにも増してこの町田沙和子と神林詩織の関係性のところですね関係性、いやまあ僕の好きなよく出てくるワードですよねやっぱキャラクターの関係性がね良くて、なんとこの作品この瀬川優希っていう人は自分の画力がないということをネタにするような漫画作品を描いてるぐらいには、まあ、ぶっちゃけそんなに絵がお上手ではない方でいらっしゃるんですけれども、それにも増してこの、神林詩織と町田沙和子も、まあ、正直そんなに女性キャラクターだけれどもめちゃくちゃ可愛い造形をしているかと言われるとそうではないが、どんどん可愛く見えてくる、キャラクターの予算がありつつ、この二人の関係性が、まあ、やっぱりそこはかとなくユリっぽさを醸し出しているというこの雰囲気、この雰囲気が香るという表現はいろんな小説とかでね書評を書かれるときに、書かれたりしますよね。なんかエスニックな香りがする文体であるみたいな書評とか、何の本に対する書評だそれはって思ったりするけれどもここがねやっぱいいんですよ。だから結局なんかやっぱり知ってる人間と知らない人間のやり取りって面白いよね、いうところもそうだし、その結局町田沙和子自身も神林詩織にどんどん影響されていってというか、どんどん話して、いや読書家にもこういうところはあるよというか、読書家だけれども君たちはどう生きるか説教臭くてあんまり読む気しないよねみたいな話をしたりとかでなんか通じ合っていく部分を見つけ出していって、どんどん仲良くなっていって、なんかいつか一緒に学校サボって、海にでも行って本を二人で読むのもいいねみたいな話をしたりとか、ちょっとなんか情緒あふれる演出が多いんですよ。結構カット割りがね、あカット割りっていうか小回りか、漫画の小回りなんだけれども、ちょっとそこはかとなく映画っぽいようなカット割りが小回りがされる話があって、でそういう話は特にその神林詩織と町田沙和子の関係性っていうのがなんか深まる様だったりが描かれてる部分が多くて、なんかそういうテイストももしかしたらこの人は好きなのかなって思いながら読んだ覚えがありますね。ゆり作品ね、なんかいつかどこかで取り上げたいなとは思いますけれども、なんか具体的にこの作品がめちゃくちゃ好きだなっていうものがあるわけではなかったりするんですよね。なんというか、まあでもささみきこととかね、有名なやつとかもそうだし、まあマリミテとかももちろん好きではありますけれどもね、ああいうのもなんかもともと小説、あまあささみきことはコミックやけども、マリミテは小説ですし、 なんかやっぱり文芸、少女というか文芸文学少女かな、文学少女文学少年みたいな要素ってなんだかやっぱりそういう作品には含まれる気がちょっとしますよね。なんか風と木の歌もなんとなくだけでも文学少年感あるしね、全然そんなわけでもないような気がするけどで結構ねいろんな作品がさらっと面白そうに紹介されてるっていうのも結構この、漫画の好きなところで、死に山っていう、まあ、死ぬに、ひらがなに山、死に山すごいタイトルですねっていうやった時に、その死に山っていうのが、旧ソ連の雪山で実際に起こった遭難事件の真相を追うっていうノンフィクションで、テントを中心にチリチリになって発見された、死体がまともに服も着ていなくても全裸になってたりして、頭や、舌が、切られてたりというか、いろんな不可解な状況があったりで、着衣の一部には放射能汚染があったりとかっていう、まあ、ディアトロフ峠事件っていう、まあ、実際にあった遭難事件の話ですね。でこれを取り上げた作品なんだよねっていうのが数コマ、多分 1,2,3,4,5 ぐらい、5コマぐらいでサクって語られてあと触れられないみたいな話とか、なんか何それちょっと面白そうみたいな本に出会う確率がかなり高いんですよ。これがね、なんか普段からいろんな本を手に取っている人というか、読書家なんだなって思うような感性に触れるタイミングな気がして、いろんななんかそういう知識とかいろんな面白い作品が、知りたいなっていう人が多い気はするし、そういう話が面白いなっていう、感じる人にはね、ぜひ手に取ってもらいたい漫画ですね。であと最近ね、その Kindle でね、本を読んでるっていう話をしたじゃないですか。で俺ね、電子書籍でそのちゃんと本を読むっていうのがあんまり今までしてこなかったから全然知らなかったんだけども、びっくりした。この電子書籍ってやっぱり結構なんか指摘してる記事というか、指摘してることなんかレビューとかかな、多分レビューで読んだんかな、でレビューで見た気がするけれども、言ってる人もいたんだけれども、電子書籍ってゲームブックとめちゃくちゃ相性いいねこれはマジでびっくりした。ゲームブックって何ですかという話があるかもしれないけれども、いわゆるその TRPG を一人でやりましょうというような、本ですね。まあ1ページ目から始まって普通の本の体裁を取ってはいるんだけれども、そもそもゲームブックなので、今あなたはこういう場所にいてこういうことをしています。でその次にあなたはこういうこともできます。例えばなんか山に行きます、海に行きます。山に行くんだったら、12ページ、海に行くんだったら22ページみたいな形でこの分岐があるんですね、本の中に。その本の分岐の先を読んで、あ、じゃあこれがあったんだ、じゃあここまで行こうかっていうので、こうどんどんその分岐をたどっていって、まあ、選択肢を間違ったらゲームオーバーになって、まあ、1ページ目からやり直してっていうことを、本の中だけでゲームをするものなんですね。で、複雑なものになると、自分のその登場人物として登場している自分の、主人公のパラメータを管理したり、とか、HP を管理したりとか、サイコロ振ってくださいみたいなことを言われるゲームブックもあったりするんだけれども、まあ、簡単なやつとかはね、まあ、ある数値が増減するので、それの現在値だけ覚えておいてくださいとかいうものが多かったりするんですが、これのね、だからその分岐の先って、まあ、本なんでどうしてもめくらなきゃいけないんですね。だからパラパラとめくっていく過程で、1ページに全てが書かれてるかっていうと、やっぱそうじゃなくて、次のページにもやっぱり別の選択肢の果ての、描写が書かれてるわけなんですよ。だから結局それはどうしてもちょっと目に入ってしまうし、ふって気になったらもう読めてしまうっていうのはあるんだけれども、電子書籍ってページからリンクで飛べるから、一切それ以外の情報を取得することなくリンクをたどっていけるんですね。で紙をめくるという手間も必要ない。 マジでね、 Kindle Unlimited の、 ゲームブックは、あ、これはいいなと思って、とりあえず全部なんか利用する本に入れたもんね。だ今ね、通常の読書もそうなんやけども、ゲームブックを読むのにもちょっとハマりだしてるっていう。これはいいですねっていうのになってますね。クトゥルフのいざないは結構面白かったですね。クトゥルフのいざない、まあ、TRPG でね有名な、クトゥルフの呼び声ですね、を、まあ、モチーフにしたゲームブックになってますけれども、もともとはクトゥルフ神話自身がね、そもそも小説ですから、ホラー小説ですから、その雰囲気っていうのを味わえるようなものになってるし、ゲームブックのこのクトゥルフのいざないに関しては、主人公のパニック地、まあ原作じゃないか、 TRPG の方で言うと産地、で書かれ、小気度って言われたりする部分が、0から3まで増減するから現在地が何かっていうので、ちょっと分岐が変わったりしますよとかっていう仕組みになってたりとかね、あとなんか途中の情報収集の過程でこうアラスカに関する情報は持ってますとか、をこの記事から言われ、ページの中の描写から言われたりするから、それを覚えておいてくださいみたいなことを覚えておいて、どんどん選択肢を選んでいくっていうことをするゲームブックなんですけど、これはなかなか面白かったですね。やっぱり原作というかクトゥルフ神話っていう、もともと小説があって、その小説の描写だったりとか舞台になってる、世界だったりモチーフだったりっていうのがしっかりしてるので、でこれはしっかりしてるっていうのは、つまり描写が共通するんですね。なんというか、そのおどろおどろしさの描写が共通する安心感というか、ここが結構読んでて心地よかった部分な気がしますね。で、名城しがたき、名城しがたきかつ冒涜的な造形をしているみたいな表現がよく出てくるので、クトゥルフ神話に関してはそのあたりとか、なんかね、スターシステムっぽさがあって好きなんですよね。ブギーポップもそういう話が多いので、左右非対称に笑うとか、スポルティングのバッグを持っているとか、紫色の妙に体にフィットした服を着ているやつとかが散りばめられたりして、あ、この描写ってことはあいつだとかね、そういうのがなんかふっと蘇ってくるような感覚に陥れるというのは結構良かったですね。なのでクトゥルフのいざないというゲームブックは結構おすすめですね。さあね、相変わらず何の話をしているのかどんどんよくわからなくなってきました。今回はまあこんな感じで、まあ読書に関する話ではありますけど、今あと読んでるのは、まあ戦争は女の顔をしていないでとかですね、まさかコウメケイトがコミックスをやるなんてとは思ってませんでしたけれどもね、これも結構個人的に中身はかなり読み応えがあっておすすめの一冊ですね。小説をね最近読めてないっていうのがちょっと悲しい、切ないところではあります。今あと3体を読んでます。3体ネットフリックスで映像化するらしいですね。聞いたときびっくりしましたけれどもね、まだ全部読めてないんで早く読まなきゃなと思うんですけども、あれ何冊あるっけ、ハードカバーで 1,2,3,4,5,6 冊あるよね。あ、6冊なかったっけ。で、なんか途中それが分かんないぐらいの中途半端なところまで止まってます。だから今やっちゃう。早く読まなきゃいけないんですけれどもね、バーナード・ジョー曰くでも取り上げられてましたね、3体。結構なんか読書家の間では、評判というか、これ有名な一冊な気がしますけれども、そういうエピソードとかも出てくるんですね。これが結構やっぱ面白いところですね。あとやっぱ単純になんかギャグとしてもやっぱり面白い展開が多いというか、面白いエピソードが多い気もするんですよ。まあ もちろん基本的にはシュールというか、皮肉に、既存の作品、まあ、既存の作品についてというよりは、その既存の作品をどういうふうに取り扱っているのかっていうところに関するシニカルな笑いが多い部分なんでしょうけれど、個人的になんか好きなのがね、さっき言った4人の登場人物の、まあ、遠藤、まあ、みんな図書室にいるんで、図書室で喋ったりもしてるわけですよ。で、同じこう長机で、遠藤くんだけちょっと端の方で本読んでて、他3人の女子3人が、町田沢子と神林しおりと長谷川さん、この3人がちょっと歓談をしてて、ああこういう話いいですよねっていうのでちょっと盛り上がってる時に、遠藤くんが喉をこう押さえて、 すっげえ喉がいがらっぽいから咳払いしたいんだけど、今したらちょっとうるせえんだけどっていうサインになりそうでできないってすげえ悩む話があるんですね。これなんかすごいなんか分かる話じゃないです。ね、あすごいなんか喉がすげえガラッとするからってだけやりたいけどどうしようってなってるところにもうあここもちょっと耐えられへん、うん、ってやった後にあの向こう側の長谷川さんとかあもうごめんなさいちょっと声うるさかったですよねって言おうとしたところにもいやちゃう喉がちょっと喉がいがらっぽかっただけだから、うん、大丈夫大丈夫全然全然そんなことないしであそうで今話してた話だけどこういう面白さもあるよねって言ってあそうですよねみたいな返しをされてあよかったよかったちょっと話に水を差さずにある程度ちょっとこうジャブ潜ってたしあーよかったよかったってこう読書に戻った瞬間に向こうの話が終わってすって解散していくのが話終わったっていうこう遠藤くんがまた衝撃を受けるっていう話があるんですけど結構ねギャグとして面白くないですかあー終わってしまったっていうねもうその後何のフォローもなく次の話すって始まるからこれもなんかねいいんですよね。だから結構ねギャグとしても何だろうそのしょゆりっぽさまあ本当にぽさの部分だし全く言及もされてないけれどもこういうところからゆり性を見出されてるんだろうなっていうのを感じ取れるぐらいには、描写がちゃんとある作品でもあるしであと本当に読書といろんな作品のざっくりとした紹介、もされてるし、マジで、ね、これこのシリーズまだ6冊しか出てないけれどもこの6冊、まあ、読んでみるだけで町田沙子じゃないけれどもタイトルだけ知ってるこういう本なんだが100冊ぐらい増えると思うからぜひねなんかそういう知識だけでも仕入れたいなって人はぜひ読んでみてもらいたいですね。結構そういう話題が出た時にあ聞いたことあるこういう本なんでしょでも読んだことないけどで話に入れるようになるからそれは結構強いと思うしできたら結構なんかね面白いコミュニケーションが生まれそうな気がするんですよね。でそういうコミュニケーションしてる人をなんかはために見ておきたいという思いもありますしでもあと個人的にやっぱ SF が多分この作者さんが好きなんだろうなと思うからSF で進めてる作品は作中に出てくる SF の作品は全部やっぱおすすめですね。個人的にも読んだことある作品も多いし幼年期の終わりとか星を継ぐものだったりエンダーのゲームとかね、名作ばかりですしあと古いものが結構多いかな90年代とかの作品とかが結構多いような気もする。うん。だ名作で名著と言われるような昔から語り継がれてるような作品が取り上げられることが多いので、そういうものを振り返って読むというかね昔のものを取り上げてまたどうなんだろうってやってみることが好きな人にも、勧められる本ですね。まさしくでいい感じにネタバレになりすぎない程度に紹介してくれるっていうのもすごくいいところなのでオチまで全部わかるっていうのはないかな基本的にはみんなが知ってるものの場合はオチを言ったりするけどねフランケンシュタインの話とか あとそうだこれきっかけでまた読み返しと思ったけど3匹のヤギのガラガラ丼ってマジですげえ話なんだなとは思うよねわかるかな3匹のヤギのガラガラ丼そう3匹のヤギのガラガラ丼で検索するとわかるけど教訓っていうのが出てくるんですよ。そもそもこの教訓って何なんですかって思う、ような話なんですよ。なんでかっていうと3匹のヤギのガラガラ丼って、まあ、3匹のね、ガラガラ丼っていう名前を持つ3匹のヤギの兄弟がいるんですよね。で、ある谷を渡ってる吊り橋があってそこを、その3匹兄弟のヤギが渡ろうとするんだけれども一番目の、三男かな、うん、三男の一番小さいガラガラ丼がこう橋を渡ろうとしたら橋の下からすっげーでっかいトロールが出てくるんですね。 オークだっけ、トロールだっけが出てきて、お前を食ってやるぞって言われるんやけども、いやいやいや、ちょっと今自分は3番目で一番小さいヤギだから、いやこれからちょっと兄貴2人が通ってくるし、まだでかいから、もう次にまたでかいやつが来るから、ちょっと食べないで見逃してくれよって言って見逃されるんですね。で2匹目が出てきて、あ、ちょ、同じようなことを言う、またあ、まだ俺はちっちゃいから、次めちゃくちゃでかいやつ来るからって言って、最後出てきたのが、あのすっげえでかいガラガラドンで、あのトロールがまたそいつを脅すんやけれども、3番目のガラガラドンが強すぎて、あの最強の攻撃力を持ってて、あのトロールをぶっ飛ばすんです。バラバラに吹き飛ばすっていう。で3匹が橋を渡りまして、草原でお腹いっぱい食べて幸せになりました、ちゃんちゃんっていう。むちゃくちゃやなみたいな話があるんですけれども、教訓としてこれは何なんだっていう話なのね。これは力こそパワーという教訓なのかみたいな話なのかもしれないけれども、なんかね、すごい、なんかいろんな解釈ができる、あの絵本っていうか、なんだなっていうか、これ多分ね、民話か民謡かなんかが元になってるから、多分なんか教訓めいたお話を作ろうとして作ってない話なのよね。もしかしたらこの3匹のヤギのガラガラドンというお話自体がシュールギャグの可能性があるという気がしましたね。思い出しました、このバーナード・ショー曰くで取り上げられてるのを見て、確かになんであの3匹のヤギがただ強いだけっていうお話を絵本として読んだことがあるんだろう俺は、何の意味もなかったよなあの話ってすげえ思った覚えがあるので、今読むとすっごい面白いんやけどね、なんかこの話って、なんか結構昔小学生の頃とかに、そういや教科書に載ってたなみたいな本の話とかを取り上げてたりもするので、そういうなんかちょっとした懐かしさに触れられる部分もあるかもしれないので、あのバーナード・ジョー曰く、アニメ化もされてるっていう話をしたいんだけども、アニメがね、5分だっけ3分だっけな、あのそれぐらいの短さのアニメになってて、あのキャラクターが全員早口で喋るっていうわけのわからないアニメになってるんですね。びっくりした、なんか早回しでずっと聞かされてるみたいなアニメになってて、正直それよりは多分漫画のちょっと独特な、テンポ感というか、小回りがさっき言ったように結構独特で、あの間を持たせてここで落として笑わせるみたいなことをやってる話も結構あるので、タメを作ってみたいな、カメラワークとかも結構いいのでね、そういう部分にも着目できるぐらいには読み応えと見どころがある作品だと思うので、バーナード・ジョー曰く結構読書が好きだった人もそうだし、好きな人もそうだし、読書なんかいい本ないかなって思う人は、このバーナード・ジョー曰くで紹介されてる本をとりあえず読んでいってみようかな、で読んでいっても全然満足のいく読書体験が送れると思うので、ぜひ、おすすめです。ということで今回はね、バーナード・ジョー曰くと、まあ、Kindle Unlimited の電子書籍はいいよねっていう話ですね。でもやっぱ紙の本でなんか読む方がモチベーションは上がりやすいなっていう気はするよね。最近電子書籍で読んでて思うけれども、ここまで読んだなっていうなんかしおり挟めると、あ、この分厚さの分だけ俺は今読み進められてるなっていう、なんか満足感につながるポイントがあったような気がするから、そういうことが、できればなとは思うんですけれどもね。はい、まあまあこれからもいろんな本は読んでいくでしょうし、まあ本きっかけで、映画化とかね、作品になってるものもいろいろあると思うので、ああそうですね、宮崎駿の君たちはどう生きるかもそうですね。なんかあれがどういう話、コペル君とか出てくるのかどうか全然わかんないけれども、あれがどういう話になってるのかも含めて、なんか機会があればね、小説からこういう作品ができるんですねみたいな話とかもできたら面白いかもしれないですね。はい、今回はねちょっと短めになったかもしれませんが、というところで、本日のドラスイは、バーナード・ジョー曰くと読書体験についてでした。さて、お送りしてまいりましたサブカルのぬかるみ第 何回でしょうか。わかりませんが、本日も終わりのお時間ですということでエンディングですね。さあ今回はね、まあちょっとそもそもバーナード賞曰くという作品自体がいろんな作品を取り上げている作品ということもあり、雑多な話になった部分もありましたが、本を読むっていうのはねやっぱり想像力を鍛えるという点でもやっぱりかなりいいもんだと思いますし、いろんな感受性をね高めてくれるもんだと思うので、まあ今更の話ですよね。まあでも大人になってからもやっぱりそれはね思うことはありますよね。やっぱ本読んでた人っていうのはなんか話してて面白いなってのはあると思いますし、はい、まあ説教臭く、なりたくないなというのは自分自身にずっと言い聞かせておきたいところでもあるなと思いつつ、まあ面白い漫画なのは確かなので、それが一つ少しでも伝わればいいなと思いますね。ユリ的な視点にもぜひご注目ということで、では、本日もご視聴いただきありがとうございました。お疲れ様です。